ただいまから旧約聖書イザヤ書65章1節から7節を通して新しい天と新しい地と題して西村牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今年はイノシシ年ですけれども、まあ私もあまり、はよくわからないんですけれども、まあ、イノシシのこうなんかこう突進するんですよね。あれはあまりこう曲がれないらしくて、最近の新聞にもあのなんか跳ね飛ばされたあの人がいて大変だなと思ってね。まあ、金がなのかよく分かりませんけど、本当に突進するんでしょうね。やっぱりああいうのは大きいですから、あの私もあの野生の動物ってのはあの動物園じゃないところで見ると恐ろしいですね。やっぱりね、私はあの松原湖の方からずっと山登っていた時に鹿の群れに会ったことがあるんですけど、もう一巻の終わりだと思いましたね、その時。これで最初クマだと思ったんですけど、よく見たらクマじゃなかったんですけど、でもやっぱりあのこっちキッと見た時には、あ、これは勝ち目ないなと思いましたね。やっぱり野生の動物なんか怖いなと思いますけども、まあ、イノシシもこんなちっちゃいやつはいいんですけども、こんな大きいやつがやっぱり急に出会ってやっぱり恐ろしいなと思います。まあ、私虎年でですね、あまりこう動物とその人の性格ってあんま関係ないんですよね。あれはあの血液型とよく性格を関係させる人たちも多いですけども、あれよりはきっと当たる確率高いと思うんですね。あの12個ありますから、血液型の3倍ですからね。でもあんまり虎年だから西村先生虎年らしいわねなんて言われたことないですね。嫌な人もいますよね。猿年ってあるんですか。猿年とかですね、鳥年とかね、あの鶏に似てるなんて言われていい気持ちする人いないでしょう。あんまりこう動物に例えられるのは良くないらしいですね。私も可愛いなと思う気持ちでコアラに似てるなんて言われて怒られたことありましたけれども、あんまり動物に例えられるのは良くないかもしれません。で、あの今日の場所非常にちょっとあの分かりやすにくいところなので、最初イエス様は例えから入りたいと思うんですけども、イエス様がですね、私たちを、まあ、例えるというか、まあ、究極のなんていうか、あの動物占いっていうんでしょうかね、占いじゃないですけども、占いはしませんけども、究極のなんかこう、まあ、イエス様も大雑把ですから、二つにしか分けないわけですね。で、それがですね、マタイの福音書の25章に出てくるわけです。まあ、そっちを読んどいた方が、ここは分かりやすいと思いますので、イエス様はですね、なんかじゃなくて、そんな回りくどいことしない。二つだけです。31節から読みますと、25章の31節から読みますと、マタイの25の31です。新約聖書の方ですね。最初の福音書です。人の子がその栄光を帯びて、人の子というのはイエス様の子という特別な言葉です。私たちのことじゃありません。イエス様がその栄光を帯びてピカピカと光りながらですね、すべての御使いたち、まあ、天使たちと一緒にやってくるときに、イエス様はその栄光の位につきます、まあ、一番偉いところにつきますって言うんですね。そして、まあ、これ世の終わりのことを言ってるんですけれども、そしてそのすべての国々の民がその御前に集められます。彼らは羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。要するにですね、イエス様はこう羊とヤギに私たちを分けるわけです。あ、なんか羊に似てるなとか言ってですね、なんか性格が羊らしいとかね、よくあの私でもあの高校生の時読んだ時に、羊とヤギとどっちがいいんだか分かりませんでした。羊とヤギとか言われてもですね、なんかあんまりこうどっちもなんか白い毛が生えていて、どっちが髪を食べるんだっけなとかですね、よくわからなかったんですね。まあ今でこそね、なんかヤギは髪を食べるんだって思いますけど、あれも髪あげちゃいけないんですよ。動物にちゃんと書いてありますからね、 髪を上げないでくださいってね書いてありますから、それがですね、このイエス様の時代の人にとってみれば、羊とヤギなんてですね、猫とネズミぐらい違う動物なんですよ。種類も違いますからね、動物の種類が違います。羊とヤギも全然別々の種類です。そこまでは調べたんですけども忘れちゃいましたけども、まあ、習性も全然違います。ヤギっていうのはなんかひずめが鋭くてパッパカパッパカ走ってて、高いところでもすぐに駆けてきますし、頭もいいらしいですね。でヤギの羊の方はもう本当に目も悪くてとろい動物ですね。多分野生の羊なんていないんじゃないかと思いますね。もう絶滅してると思いますね、きっと。エデンの園かどっかからですね、家畜にしておいて、多分ノアの箱舟かなんかで家畜になったやつだけが生き残ったんじゃないかと思いますね。もうあんなのすぐに狼に食べられてしまう、絶滅しちゃいますからね。どうしてかよく分かりませんけれども、野生の羊じゃなく野生のヤギはいっぱいいるんですけども、で、まあ、別にヤギが悪い動物だとはどこも書いてなくてですね、家畜の歴史の中でもヤギは非常に長いわけです。羊と同じぐらい長いんですけども、でもですね、イエス様は羊とヤギに私たちを分けると言ってるんです。でしかもそれがですね、あなたは羊タイプ、あなたはヤギタイプとかですね、そんな 甘いもんじゃないんですね。究極の選択というかですね、羊に分けられたらまあいいんです、ヤギに分けられたらもう一巻の終わりなんです。これ大変なんですよ。右と左じゃ大違いです。33節で今右と左に分けますと書いてあるんですけども、そうして王はその右にいる、まあ、羊さんの方にですね言うわけです。さあ父に祝福された人たち、これ父なる神様に祝福された人たちという意味ですね。世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい、これ天国のことです。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからですって言うんですね。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらは私の兄弟たち、しかしもう最も小さい者たちの人にしたのは私にしたのです。さああなたは天の国、この私が作る一番素敵なこの神様の国を住みなさい、大きな土地をあげようというわけですよ。もうすごいことですね。これはトルストイの靴屋のマルチンがね、このお話から生まれてね、今日みたいに雪が降っている日に靴屋のマルチンがトントコトントコいつも靴屋やってたんですけども、ある日イエス様は今日はお前のとこ行くよって言われたんで、声を聞いたんでよっしゃと思って朝からですね早起きして待ってるとですね、なんかこう貧しいおじいさんとかですね、それからちっちゃい赤ちゃんを抱えてもう本当にどうしていいかわからないようなお母さんがふらふらとやってきたりとか、それから貧しさでリンゴを取ってしまってお店のおばさんに怒られて叩かれていることか、ね、そういう人たちを、まあ、窓から見えると自分の家に入れて、そして温かいスープをあげたりだ、まあ、いろんなことしてあげるわけです。そういううちに夜がやってきちゃってですね、あらあらイエス様来なかったじゃないかって思って、また聖書読んでうとうとしていると今日の言葉がスーッと呼びがえってきて、私が来たんだよ、私が来たんだよっていう言葉がこうイエスマルチンの言葉心の中よみがえってくるわけですね。あの人一人がイエス様だったんだって思って、彼はすごく嬉しくなってくるっていう話で、とてもトルストイの中でも商品の中でも有名なお話ですけども、まあ、そういうのはですね、マルチンなんかはもう本当に羊の代表格ですよね。素敵な人だなと思いますけども、それはいいんです。でヤギの方がですね、これかわいそうなの、かわいそうっていうか、41節で、それから王はその左にいる者たちに言います。ヤギさんですね。呪われた者ども、私から離れた悪魔とその使いたちのために用意される。永遠の火に入れ、 お前たちは私が空腹だった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人だった時も泊まらせず、裸だった時も着るものをくれず、病気の時や牢にいた時も尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話しなかったでしょうか。すると王は彼らに答えています。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。だから羊とヤギに分けられるっていうのはですね、これはもう本当にこの占いとかじゃないですし、なんか血液型でもなくてですね、なんか性格が似てるからとかじゃないんです。私のために生きようとしていた人は羊、私の呼びかけに応えないで生きてきた人はヤギっていうわけですよ。で、この二つしか動物、この世界からいなくなっちゃうわけです。イエス様から見ればね。キリンなんていないわけですよ。いやキリンなんていたらどっちにしようかなって思っちゃいますね。そんなんいないんです。私はウサギちゃんなんて、そんなもんいないですよ。自称ウサギさんでもダメです。あなたはヤギか羊、どっちかですよ。豚なんて言っても絶対ダメです。そんなもん。もうヤギか羊のどちらかです。でそういうふうに考えますと、今日のね、65章、これはもう2800万年前の何度も言いますけども、イザヤがユダの人たちに向かってずっと話しているわけです。ユダの国はもう隣のイスラエルの国がアッシリア帝国に滅ぼされて、次は私たちだっていう思っている時です。でその理由もはっきりしているわけです。天地を作られた神様を全然信じないで、よその神様をいっぱい引き連れてきて、子供を焼いて殺したりですね、いろんな宗教をやってるから、神様はついに怒ってしまって、隣の国を滅ぼした、次はお前たちだぞって言ってるわけです。だからもうここから神様ごめんなさいって言えば、もう神様許してくれるからっていうことで、こんなわざ長いですね、イザヤ書なんていうの、イザヤはなるぐらいのたくさんの予言を人々に話したんですけど、なかなか人々聞かないわけです。ヤギだらけですよね、ということなんですよ。65章のその一節の後半、私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。私は反逆のために自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べたっていうんです。さっきのイエス様の例え話もですね、私面白いなと思ったのは、羊飼いがヤギと羊を分けるんですよ。ヤギ使いって言うんでしょうかね。あんまりヤギ使いってあんまり見たことないんで、いるのかもしれませんけれども、ヤギもね、家畜として飼ってますけど、ヤギ使いっているのかもしれませんけど、あんまり聞かないですね。でも羊飼いが羊とヤギを分けるんです。でヤギにしてみれば羊飼いじゃないですから、自分たちのこと飼ってくれてるもんじゃないと思ってますから、言うこと聞かないのも当たり前だと思いますね。ヤギってメーって鳴くんですか。そのメー、 お前もみたいな羊飼いの言うことなんか聞いてやるから、メーメーとか言って逃げてっちゃうと思うんですよ。おいこっちへ来いって言ったって、俺は羊じゃねえぞって言ってですね、ヤギだぞって、ヤギにはプライドがあるわけですよ。頭いいんだとか言って、何でもできる、あんなこんなトロトロしたようなね、おまんじゅうみたいな動物とは違うんだって言って、もうパッパカパッパカ逃げてっちゃうんですよ。でところが羊飼いはヤギもですね、なんとかこう、おいでおいでっていうわけです。私はここだ、私はここだと言った。ところがですね、この人たち、ヤギは何してるかって言いますと、ヤギに例えられ、ヤギは別に悪い動物じゃないんですよ。でも、ヤギとして例えられている人たちが、どんなことしてたかというと、もうこれ、偶像崇拝のいろんなことやってるわけです、混ぜ合わせたやつを。3節で、この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、園の中で生贄を捧げ、何がいけないのかというと、これは生贄っていうのは神殿でちゃんと決まった場所で捧げるべきものですよ。これを庭でですね、勝手に捧げるっていうのは、これはもう神様の言葉で礼拝してるわけじゃない。いろんな宗教をここでやってるからこういうふうになっちゃうんです。よく木の下で何かをするって出てきますけど、そういうことだと思いますね。レンガの上で香を焚き、これも同じで、香なんていうのは絶対に神様のこの聖書では、その配合の仕方、場所、やり方、全部決まってるんです。それをですね、無視してやってるわけです。墓地に座り、これは死者礼拝をするってことですよね。死んだ人たちを礼拝する。人の体っていうのは神様の最高の作品ですから、 亡骸も全部丁寧に扱うのが、これは聖書が教えていることですけれども、死んだ人の魂はもうそこにありませんから、神様のもとにありますから、それを絶対に拝んではいけないということを言われるわけです。でも異教の宗教は死者礼拝を非常にこう一生懸命やるわけです。それから豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れて、これは今理由はよくわからないんですけども、豚はですね、聖書の考え方では汚れた動物としてリストアップされたんです。これは新約聖書になってからは、キリスト教になってからはそういうのはもうなくなるんですけども、これはおそらくやはり聖書の神様じゃないいろんな宗教がやっぱり豚肉が大好きだったんでしょうね。そういうことがやっぱりこう一緒にならないように、聖書では豚の肉を食べちゃいけないというふうに禁じてた、そういうふうに禁じてたんです。でもそれをみんなでさ食べて、一生懸命食べたわけです。しかも五節では、私はあなたより聖なるものになってるっていうのは、私はあなたなんかよりもずっとずっとこうやって宗教熱心だったんだって言って威張ってるっていうんですね。まあ、それでですね、もう本当にこう神様が怒るのは無理ないなと思いますけれども、こうやってヤギはですね、まあ、他にもですね、10節で、私を求めた私の民にとってシャロンは、あ、じゃないや、11節ですね、しかしあなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよって。これガドとメニって、これも当時の神様の名前なんです。ガド族と全然関係ありません。だからガドとかメニとか言ってですね、みんなで飲めや歌いの大騒ぎしながらやってるわけです。それがヤギですよ。だからもういかにヤギがいっぱいいたか。ところがそういう中に羊もいたんです。そのヤギの群れの中に羊がちょぼちょぼって少ないんです。で、そのどのぐらい少ないかと言いますと、8節でですね、主はこう仰せられる、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさないって言うんですね。ブドウはですね、地面にこうザーッとこう植えてあるわけです。で、その中の一つの房がなんか甘い汁が垂れてれば、その房は絶対に捨てちゃダメで、あとはまあ捨ててもしょうがないだろうというわけですから、これはちょっと変な話で、その一つの木の中でですね、一つだけ甘くて一つは甘くないということは多分ないと思うんですね。でもその房ごとによく見ていきなさい。で、甘い汁なんていうのはそうですね、見つからないんだろうっていうことですよ、ここに書いてあるのは。だからそのぐらい羊のように私が本当にこう見つけ出すものは少ないっていうことを言ってるわけです。だから全部は滅ぼさない、でもほとんどは滅ぼさなきゃいけないだろうっていうことです、うん、10節で、私を求めた私の民によってシャロンは羊の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところになるって、まあ、羊とかですね、牛とかって神様の大好きな動物が出てくるわけです。で、この羊がここにも出てきますけれども、このさっき言ったイエス様の例えではヤギは永遠の刑罰に入る。で、このイザヤもですね、ヤギに分類される人たち、あなた方はどうなっていくのか、羊はどうなるのか。ヤギはですね、12節に、私はあなた方を剣に渡す、それであなた方は皆虐殺されて倒れる、私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ、こう書いてある通りですね。もうヤギのやってることにはまあ呆れたってことです。しかし羊はどうなっていくのかというと、羊は先ほどのその滅ぼさないだけじゃないんですね。13節から、それゆえ神である主はこうおせられる、見よ、私のしもべたちは食べる、これしもべというのは羊の方ですね、食べる、しかしあなた方ヤギの方は飢える、見よ、私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く、見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る、見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う、 しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す。それで神である主はあなた方を殺される。ご自分のしもべたちを他の名で呼ばれるようにされる。この世にあって祝福される者は誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。ヤギと羊はこんなにもですね、神様から祝福された人生を歩むか、それとも飢えてヘロヘロになっていく人生を歩むかってこう分かれていくんだって、ね、さっきのイエス様の言うヤギと羊っていうのはもう本当にこのイザヤとイザヤも同じだなと思います。そしてですね、このヤギの群れは、ユダの国のエルサレムの町を指すんですけども、エルサレムの人々はですね、もうこぞってみんなで偶像崇拝をしてたわけなんですけども、そういうエルサレムには剣で倒されるだろう、その予言の通りに100年ぐらい経ってですね、この町はもう当時の大国バビロニア帝国によってものすごい総攻撃を受けまして、炎に包まれて滅ぼされていってしまうわけです。それだけじゃなくて、当時の最後の王様はですね、自分の子供を20人ぐらいですね、自分の目の前にバーッと並べられて、一人一人こう剣で自分の子供が殺されていくのを見るわけです。でその後今度は自分の目をえぐり出されて、そして手錠とそれから足には重たい鎖をつなげて、何千キロもある道をですね歩かされて、バビロニア帝国に連行されていくわけです。大変な目に遭うわけですね。そうやってエルサレムはもう壊滅して、もう灰の町になってしまうわけですね。地獄ですよね。もうヤギとして生きていった人たち、私はここだって言ったのに、それをこう拒んで、五節にはですね、私に近寄るなって言うんです。ヤギなんてのはもう本当にピョピョピョピョ山走っていくわけですから、羊飼いも追っかけていくの大変だと思うんですね。命がけで追っかけていくにもかかわらず、最後は私に近寄るなって言うわけですよ。ヤギの方がキーッとしてですね、角かなんかギンギンとかやるんでしょう。そんなことするわけですね。そして最後自滅していくわけです。でも羊として生きる人、これは少なくていいんです。少なくてね。でもその人には何を与えるか。17節で、見よ、私は、誠に私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみごも、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬものは若かったとされ、100歳にならないで死ぬものは呪われたものとされる。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても損なわれることなく滅ぼされることもないと主は仰せられる。新しい天と新しい地は驚くべき世界ですね。いや、こんなところに住んでみたいなと思うかもしれません。地を相続するということがイエス様も言いましたけれども、それはですね、何坪とか何百坪とか何千坪とかそんなんじゃないんです。全く今まで見たこともないような国を相続、世界を相続するということです。 今こう読んできたところ、こんなことがエルサレムであのユダの人たちは本当にこのことが苦しめられて生きてきた。でこの後経験することは凄まじいことです。でも神様に従って生きていくならば、私はあなたの人生に新しい天と新しい地と呼ばれるにふさわしい人生を与えようっていうわけですね。見たことも聞いたこともないような守りを私はあなたの人生に起こそう。大体ですね、この世界というのは多数決の世界ですよね。もうどんどんそういう風な世界にさらにこうなっていくんじゃないでしょうかね。なるだけたくさんの人たちが、少しでも得するように、だんだんだんだん世界は変わっていきます。教育も経済もありとあらゆるものがですね、多い人たちが得するように、得するようにと動いています。日本はもうこのなんていうか社会の流れというのは変えられないでしょうね。どんどん加速していくとこまで行くと思いますね。取り残される人はどんどん取り残されていき、でも数的にはそんな多くないんです。多いといっても多数ではないんですね。多数の人たちが安定した生活をどんどんどんどん得るように、安定した教育をどんどん受けられるように、どんどん世界は変わって、世界というかこの日本は変わっていくでしょう。そういう中に私たちはこれからも生きていかなきゃいけないです。今年もどんどん加速していきます。それは でもですね、この新天新地というのは羊に与えられるわけです。少ない方に与えられるんです。よかったですよね、これね。どのぐらい少ないかっていうとですね、1000人の中で5人ぐらいですよね、クリスチャンなんていうのはね。もう本当に少ないです。もしかすると3人ぐらいしかいないかもしれません。ちゃんと見ていったらですね、あなたイエス様信じますかなんて言ってね、ちゃんときちんと答えればね、4、5人、10人もいればいいかなと思いますけども、見てくれたらいいと思いますけど、なかなかどうでしょうね。そういう中で。イエス様を信じる人たちに神様は新しい天と新しい地を創造する。私たちに与えられるのは先のことは思い出されず心に昇ることもないっていうぐらい、考えてみても見なかったことを私は起こるっていう約束ですよ。私たち今1年の最初ですから、たくさんいろんな計画をね、去年できなかったら今年はこれをしようなんていろんな計画持ってるかもしれません。それはね、それでいいと思います。計画があった方がね、ないよりはいいと思いますけども、でもね、計画が立てられるなんていい方だと思います。計画が立てられるというのは自分に自信があるからでしょう。だいたい計画を立てていることなんていうのはそんなにね、あれですよね、ちゃんと自分で見通しがついてるから計画が立てられるわけです。だからそれはね、自分にとってはあんまり大きな壁じゃないんですよ。乗り越えなきゃいけないことじゃないと思うし、あんまり悩んでないことだと思います。でもね、本当に悩んでることというか、本当に乗り越えなければならないことというか、計画が立たないことだと思います。どうですか皆さんね、自分のこう1年、これからの1年でね、1年の計画元旦にありなんて言われてもね、私ね、あの言葉が、ね、ピンとこないんですね、いつもね。本当にね、立たないですよ、計画がね。どうなるんだろうと思うことがいっぱい目の頭の中にあるわけです。休暇が終わりかけるでしょう。 あと1日で終わりだとか思うとね、いろんなものが、ね、こう思い浮かんできて夜寝れなくなってくるんですよね。あれどうしよう、あれどうしようとか思ってね、見通しが立たないわけです。どうしようと。見通しが立たないけど、とにかく乗り越えなきゃいけないんですよね。そういうことでいっぱいありますよ。 計画通りにあれとあれでやってこういうふうになろうなんていうね、そんなことだったらそういうのがいっぱいあればいいなと思うんですけども、本当に自分がこれから向かっていかなければならないことっていうのは計画が立たないんです。だから新天新地が、新しい天と新しい地がなければね、生きていけないなって思いますね。新しい天と新しい地を創造するというのは、そういう私たちの人生のステージを与えるということです。大体こう考えてみて、ああ全然計画が立たないな、私これしかできないし、こういうことしかできないし、去年はこれでしかできなかったから、今年もこういうふうにしたいけど無理だろうな、計画なんか立てても無理だろうな、なんてね、思うようなこと、そういうことですよ。でもそこに神様の力が働くならば、新しい天と新しい地は創造されるという約束なんです。もちろんこの新しい天と新しい地を創造するという言葉はいっぱい意味があって、黙示録の一番最後に出てくるこの世の終わりの時にね、新しい天と新しい地を創造するって書いてあります。その通りですけれども、でもイザヤ書が言っているのは、そういう終末の問題よりももっともっとここで生きている人たちの人生に起こることです。ザーカイだってお金だけの人生でした。お金だけで生きていけば、たまれればもう人から恨まれようが何しようが、もう絶対生きていけると思っていたあのザーカイのところ、イエス様が来て、今夜は君のところ泊まることにしてあるから、ザーカイはですね、もう本当に嬉しくて、イエス様できてくださいということで一生懸命もてなすわけです。で彼の中でですね、パッとひらめくものがあって、もうこのお金全部みんなのために使います、もう、まあ、損害与えた人たちもたくさんいるからそれ返さなきゃいけないですけども、でもこれからの人生、私は稼いだお金をみんなにね、分け与えていくような人生に変えますということですよ、あそこで言ってるのはね。いやー、こんな生きがいがあるとは思わなかったって彼は思ったんでしょう。今日救いがこの家にやってきましたってイエス様は言いましたけれども、こんな人生が自分の中にはあったんだっていう喜びですよね。想像もしなかった。自分の目の前にあるもので、自分はこれがあれば幸せになるだ、これがあれば安心だ、これがあれば生活はこういうふうになるだろうという計画とは全く別の新天新地が自分の中に訪れるということは、本当にね、驚くべきことだと思うんです。それを約束しているわけです。イエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかって、身代わりに神の刑罰を受けてまでですよ、私たちの人生を新しくしようと思っているわけですよ。私たちの人生をこのヤギから羊に移そうと思って、だから私はここだ、私はここだって、反逆の民に向かって、ヤギに向かってイエス様は呼びかけているわけです。十字架にかかって、あなたの罪のために私は十字架にかかって引き裂かれてるんだから、私からの新しい命を受けなさいって呼びかけてるわけですよ。そこまでして私たちの人生を買い取って、新しい人生に変えてあげる、新品と取り替えてあげるって言ってるわけですよ。そこまでして私たちの人生を価値あるものにしようとして愛してくださっている、それがですよ、あなたはね、ちょっとしかお金がないから、ちょっとしか能力がないから、こういうことしかできないから、こういう性格だから、だからこれだけの人生で終わりにしときましょうなんてね、言うわけないでしょ。命をかけた人生ですから、命をかけて私たちに新しい人生を与えてくださった、それはイエス様を信じて見上げていく人の人生の意味ですよ。こんなもんだなんて思っちゃいけないんです。千分の十でも千分の五十でもですね、何でもいいんですよ。千分の五の人生でもいいんです。それはイエス様から与えられた人生となった限り、新しい天と新しい地を創造しようとして、イエス様が私たちに与えてくださったステージの場所なんです。さあこれからあなたの人生を通してこの世界に新しい天と新しい地を創造する、そのために私たちの人生はイエス様によって変えられたんです。私が幸せになるからとか、そんなちっぽけなためじゃないんですよ。 この世界に新しい天と新しい地を作るためには真空地帯にはできないんです。私たちの人生の中にイエス様が新しい天と新しい地を作って、初めてこの世界に、真っ暗闇の世界に光をあれというように、新しい天と新しい地が私の人生の中に起こるんです。見よ、これが私の新しい 天と新しい地だと神様が高らかに宣言するような人生が私たち一人一人の人生に起こる。そのためなんですよ。私は帰省した先でですね、玉教会で大変お世話になった方が亡くなりました。で、私はその方に向かって、帰省先から手紙を書いたんです。もうホスピスに、で行かれて、そこで過ごしていると聞いたので、自分が高校生の時からその人から受けたことをお手紙書いて、ありがとうございます。でその手紙はですね、その方が亡くなった日の朝に多分届いたと思うので、その方多分読めなかったと思うんです。で私が言いたいのは、たとえホスピスに行っているとしても、私から見ればその人にとってまだしてほしいことがあるんです。どうか私は今こういう使命のために生きている、私はこういう学校を教会を通して作っている、これは大変厳しい険しい道だけれども、それからこういう人たちと関わってこういうことをやっているし、自分の息子たちはこういうふうな局面を迎えて、ぜひあなたのその場所から祈ってほしいということを伝えたかったんです。新しい天と新しい地を創造するということは、命のある限りですよ、意識のある限り続くんです。いや、その人がこの世界に存在し、命が存在し続ける限り、新しい天と新しい地はその人を通して神様を作り出そうとするんですよ。そのことによって最後まで生きてほしいと私は思ってその手紙を書いたんです。私たちが生きるということは、そういう人生の中に一人一人がこう招かれて、神様は私たちにこの世界を新しく作り変えるステージを、場所を、あなたの人生を通して表したい。イエス様はそうやって私たちを尋ねるんです。一人一人尋ねるんです。さあ、私とその計画の立たないことを一緒に歩こう、そういうふうに言ってください。そうやってですね、共に歩いてくださるイエス様が私たちと共にこのそばにいてください。私たちとたまに、さっきの子供教理モンドで言ったように、祈って聖霊なる神様を使わせて私たちを励まし、力を与えてくださるわけです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。主の皆を呼び求める者、神様を呼び求める者、誰でもこの新天新地の世界へと押し出されていくんだ。険しい道です。でも黙示録は、もはや以前の天と地は全部逃げ去ったって言います。新しい天と地は花嫁のように着飾られて天から下ってくる、あの週末のエルサレム黙示録の最後のですね、壮大なビジョンを見つめながらも、私たちの人生の中にもどんな神殿神地を神様が与えてくださるんだろうか、全く今は分かりませんけれども、でもそういう約束の中を歩んでいるということを共に味わっていくことのできる、大きなチャレンジに応えていくことのできるスタートにしたいなと思います。お祈りしましょう。主なる神様、新しい天と新しい地を想像すると、その言葉にどうぞ私たちも本当に励まされる思いでもう一度立ち上がりたいと思います。どうかこの見通しの効かない、私たちの人生であっても、その中にどうかあなたの、力によって大きなことがなされることを信じて踏み出していくことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。